人の苦しみ、神の苦しみ。話、金城重弘。
よく聞いてくださいよ。2015年って言うと、一昨年かな。こういう、厚生労働者がまとめた、日本の自殺対策白書によればね、2015年における日本の自殺者は、なんと、24,025人だって。2015年、24,025人の人が自殺した。毎日平均100人の人が自殺しているというんです。日本で本当に恐ろしい、悲しい世の中になってまいりましたね。今も世界のあらゆるところから苦しみの叫びが聞こえてまいります。戦場から、また病院から、また家庭から学校から、苦しい、痛い、もう死にたい、そういう叫びが聞こえてきます。さまざまな苦しみに耐えられないんでしょうね。一言お祈りしてから今日のテーマに入りたいと思います。天にいらっしゃいますお父様、今この日本において多くの人々が命の道を知らず暗闇の中にさまよっております。生きる望みを失っておる人々が命を絶っております。主よ、願う子はあなたの摂理のうちに、私は真理であり命であり道であると言われたイエス・キリストを知ることができますように。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。人はなぜ苦しむのか、人の苦しみ、そしてそればかりでなくて今日は神の苦しみを考えてみたいと思います。なぜ人はこの世において苦しむんだろうか。もう皆さんも今苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。過去において波乱万丈のいろんな苦しみ、苦痛を感じておられた方もいらっしゃるに違いない。今インターネットで現実にこのいろんな苦しみにあっていらっしゃる方がいらっしゃると思います。なぜ人は苦しむのか、この世に苦しみがあるのか、災いがあるのか、不幸があるのか。山形健二先生が書いた本の中に、こんな言葉が書いてあります。なぜこのように苦難や不幸や災いが存在するのか。その問いに対する聖書の基本的回答は、罪の結果である。すなわち、サッタンが存在すること。そしてサッタンにそそのかされて、人類は罪を犯した。神に、命の源であられる神に背を向いた。向けた。そう。人類ばかりでなく、この世界全体が、一時的にと書いてある。一時的に罪の法則、あるいはサタンの支配下に置かれているのである。だからこのサタンの支配下にあるこの世の中は、この世においては苦難や災難というのは不可分であるというんですね。不可分。 キリストの道、キリストの道の2ページにこういう言葉が書いてあります。神は初めに、神がこの世界を作られた時には、人を全く清く幸福なものにお作りになった。そしてこの美しい地球が創造主の御手に作られた時には、一点の衰えの兆しも、そして呪いの影もなかった。愛の掟である神の掟を人が犯したために、死と悩みが生じたのである。これが聖書的な回答ですね。また、なぜ人が苦しむのかということをもう少し小さく絞って考えてみると、よく世の中では仏教的な言葉で因果応報というのがあります。で、聖書にもそのことが書いてあります。ガラテア6章の7節間違ってはいけない。神は侮られるような方ではない。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになる。人は自分の蒔いたものを刈り取ることになるというんですね。一見、この因果応報というこの言葉には一理あります。人がタバコを吸い続けると肺がんになる。コレステロールの多いものを食べ続けると、やれ、心筋梗塞、脳卒中の原因になる。運動不足だと、それなりの、やれ、認知症とかその他のいろんな病気になる。甘いものを食べると、食べ過ぎると、糖尿病になる。因果応報。人は自ら蒔いたものを刈り取る。怠けると、それなりの結果を刈り取る。例えば、ヤコブは、お兄さんの家督権を、エソ、お兄さんの家督権を、詐欺行為で奪い取った。そして、その結果、お兄さんの憎しみを刈り取りましたね。そう。彼は自分の安全を図るために殺されるのではないかと思って逃げていきました。もう一つは彼は自分のやった悪が自分の子供に影響を及ぼしていったんです。子供の中にその芽が出るようになった第二の収穫でしたね。蒔いたものを刈り取ったんです。ヨハネによる福音書9章、もう皆さんがよくご存知のイエス様とそして弟子たちが道端を通っていると、物乞いしている生まれつきの盲人がいました。弟子たちは言いました。因果応報の考え持ってたんですね。先生、この人が生まれつき盲人なのは先祖に悪いことがあったからですか、それとも本人の罪の結果ですかと問うた。この因果応報というのは、自分が蒔いたものを刈り取るということは、因果応報は時々危険な思想に導くことがあります。自分はどうせ、ああいう親から生まれたんだから、しょうがないんだ。そして何にもやる気を起こさない。そう。そして、あれですね、またある人は、因果応報、親父が、ああだったから、こういう、もう、借金だらけで、こういうふうに、身になったから、よし、自分は、今度は頑張って、目を覚まして、やり直そうという人もいます。私の親父、おじいさんね、 おじいさん大変な酒飲みだったって。恥ずかしいほどの酒飲みだったって。だけど親父はその集大を見て酒、まあお正月ぐらいねちょっと飲むだけ、あとは酒飲まなかった。だから遺伝子にね、酒が好きな遺伝子がね僕にも伝わってる。だから酒の匂い大好き。で、天気のなんていうの、シナ大好き。だけどクリスチャンになってから酒は一切ね口にしないことにしたんですね。で、クリスチャンになっていろんなことを学ぶと、140億あるいは150億脳細胞がある。少しでもアルコールを入れると、一つ一つ脳細胞が殺されていく。もう再生されない。そんなことを学ぶと、生ける神の宮である私たちは、神の栄光を表すようにということを学ぶと、うん、お父さんの、あるいはおじいちゃんが撒いたものを借りたいとは思いませんね。そう。イエス様は、その因果応報の考えを持ってた弟子たちに、何とお答えになったかというと、直接その結果を言われませんでした。その原因を説明なさいませんでした。彼は、何と言われたかというと、どんな苦難であってもね、神の御業が現れるためであるとお答えになった。これは我々がそういう質問された時にね、答える見本ですね。決して我々は人を失望させてはなりません。で、またね、善行を行い正しい人も、あるいはクリスチャンも苦しむことがあります。バプテスマを受けてクリスチャンになったらもう順風満帆というそういう障害ではないんです。あるいはかえって苦しみが襲ってくるかもしれません。アダムの次男がね産んだ次男アベルはカインによって殺されました。正しいことをして神様の権威を認めて正しいことをしたのに悪いことをしたカインに殺されてしまった。なんで善人まで苦しむのかというこの哲学はね、呼ぶ記によく書いてあります。なぜ善人も、なぜクリスチャンも苦しむのかということ。そう。呼ぶは神の前に全くして正しく、神を恐れ悪に遠ざかったと書いてあります。だけれども、大変な苦しみがヨブに襲ってきましたね。そう。財産を失い、そして家族を失い、自分の健康も失って、で、罪から、全能者の神に仕えて何のご利益があるかと、そんな信仰の中を捨てちまえと言われた。それはそれは辛かったです。彼の皮膚の病、その苦しみは大変だったと思います。これは神様がヨブにお許しになったことでした。サタンは神様、その、ヨブがね、あなたに対する信仰を持つというのは、これは、もう、平安無事で、そして繁栄しているからですよ。けれども、苦難に陥れて、苦しみに陥ると、あなたに対する信仰を失いますよ。よろしい。では、やってみなさい。ヨブが本当の信仰を持っているかどうか、あなたがやりたいようにやってみなさいとお許しになった。そしてサタンはあらゆる 持ち物、彼の健康も失い、そして無一文になった時に、私は裸で生まれたんだから、裸で帰るのは当然だと言って、全能者に対する信仰を失わなかった。神の愛に全く任せたんですね。やがて彼はその信仰のゆえに、ヨブ記の終わり見ると、2倍の祝福が与えられた。地上、この地上でね、報いられることもあります。で、報いられない時もある。モーセは、イスラエルの民を400年間奴隷状態にあったイスラエルの民を約200万人以上エジプトから脱出されるという人間としては最も偉大な働きをしました。そのモーセはもう大変な大群衆でしたからね、お年寄り、後期高齢者もいるし、赤ちゃんもいるし、妊娠している妊婦もいるし、アヒルもいるし、大変な群衆をね、アラノを導いていったんです。で、より集まり人がエジプト人の、より集まり人がいつも文句を、不平を、つぶやきを言ってました。けれども彼は、忍耐に忍耐を重ねていったんですね。モーセの忍耐。しかし、ヨルダン川のところに来て、やがて父と蜜の流れるあの約束の地カナンが目の前に見えている。肥沃な土地、約束の地。けれども、モーセは約束の地に入れませんでしたね。なぜでした?ちょっと癇癪を起こしたんだ。癇癪。そして岩を二度叩いた、ね、いつかね砂川満君が面白い説教をするはずです。人間はね火山に立てると、活火山、それから急火山ね、急火山噴火しないで休んでるんだがね、妬み、そねみ、嫉妬、癇癪、短気ね、そういうものが潜んでる。で、ある日、ある時、環境が悪くなった、状況が悪くなった、バーンと爆発することがある。これは何火山?急火山。だけど我々はね、死火山にならなければならないって、まあこれ、この説教はね、砂川君に任せる。面白い考えありました。イエス様を迎える人たちは完全に死火山にならないと。そう。モーセは、とうとう、ヨルダン川を渡ることができなくて、そしてピスガ山で死んでいきました。一人で。葬式に列席する人一人もいなかった。しかしすぐ天から御使いが来て彼を生き返らせ、そして天に連れて行った。彼一人だけですね、死んですぐ天に連れて行かれたのは。そう。大きな報いが与えられます。死んで後すぐ天国に行くという報いが与えられた。ナオミというあのルツ記に出てくる女性、実に美しい物語がありますね。ナオミというのは苦しみという意味ですね。ナオミはベツレヘムあたりで飢饉があったので異国の国モアブに引っ越した。そしてそこで夫を失い、そして二人の息子を結婚したんですけれども、二人の有能な息子を失った。そして、いよいよもう飢饉が止んだというので、故郷で、 故郷に帰ることになった。そこで、一人の姑は、オルパと言ったけども、もう一人はね、ルツと言った。ルツは、ナオミから、あなた方は、もう、夫を失ったんだし、私の体内にまだ子供がいると思ってんのか。自分で再婚しなさい。そして幸福に過ごしなさいと言うんです。けれども、ルツは、いいえ、私はそういうことは決してしません。ルツの素晴らしい神様に対する信仰、その品性に全く感化されて影響されて、あなたが行くところはどこへでも行きます。あなたの住むところどこにも住みます。あなたが死ぬところで私は死にます。あなたの神は私の神ですという信仰を告白した。ルツも立派な信仰を持っていた。ナオミの感化力と言いますか。素晴らしいですね。そしてオルパはモアブに残るんですが、ルツはお母さんと一緒に難儀苦しみ、白石があってね、難儀苦しみあるだろうけれども、じゃあ一緒に行きましょうって言って、ベツレヘムに帰る。しかし、あのストーリーでご存知のように、素晴らしいことが起こるんですね。やがて、豪農であるボアズとの出会いがあって、そして結婚する。そして子供ができる。三代目に誰が生まれたんですか？ダビデ王が生まれた。ダビデ王から28代目に誰が生まれたんですか？イエス、キリスト、メシア、救い主が生まれたんです。そう。ナオミは、この地上で、彼女の信仰を善行によって撒いた種は帰ってきて、そして素晴らしい報いを受けました。報いられなかった例を見てみましょうね。あの偉大な預言者エリシャ、エリアの後を継いだエリシャ、人々の病を癒し、奇跡を行い、素晴らしい預言者でした。けれども、彼は死の病で息を引き取っていく。死の病と書いてある聖書の中に。バプテスマのヨハネはどうだったでしょう。イエス・キリストの道備えをするという大事な、最も偉大な預言者の働きをした。しかし、バプテスマのヨハネは首を切られて死んでいくんですね。そう。殉教していった。パウロも新約時代の信仰のチャンピオンでした。彼は神様にお願いした。この肉の棘をどうぞ取り除いてくださいと。けども神様は我が恵み汝に垂れり。その肉の棘を取り去ってくださらなかった。あの宗教改革の明けの明星、ウィックリフというね、有名な人。彼も中部で死のとこについていくんです。この地上では報いられなかった。そういうこともある。クリスチャンのこの苦しみということについて考えてみたいと思います。ピリピ・ビトへの手紙の1章の29節、あの使徒パウロの言葉、あなた方はキリストのためにただ彼を信じるだけではなく、次一緒に読んでみましょう。はい、これ大事ですよ。はい、彼のために苦しむことも賜っている。信じるだけでなく、信仰神の賜物です。ね。キリストのために苦しむことをも 賜っているこの素晴らしいプレゼントを我々いただいているでしょうか。そう。ですから、クリスチャンなんで、になって、なんで癌でこんなに苦しまなければならないのか。なんでこんな借金で苦しまなければならないんだろうか。なんで妻に離婚されて一人で苦しまなければならないんだろうか。なんで次々災いが起こるんだろうか。それは一時、神がその試練をお許しになって大きな目的を持っているからです。キリストのために苦しむこと。真理のために苦しむこと。これを賜っているって言うんですね。で、これは、ペテロもこう言っています。ペテロ第一の手紙2章の21節、あなた方は実にそうするようにと召されたのである。なんだろう。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。キリストのために苦しむことをね、キリストは模範として残されたのであると言っています。今、教科でペテロ第一の手紙を学んでいますが、私たちも主イエス・キリストの足跡に従っていくように召されている。そして初代教会の、そして各時代の聖徒たちは、勇んでその御足の後を踏み従っていった。命を惜しむことなく。イエス様は、ルカによる福音書9章22節開かなくても結構ですが、人の子は必ず、しかも多くの苦しみを受けなければならないと、ご自分からおっしゃってました。多くの苦しみ。これは皆さん、自分の聖書にね、これ、印つけててください。ダビデ。ダビデは、王様になる前に、サウルと付き合って王宮に出入りしているとき、逃亡生活、追われて殺されようとし。で、王様になってから、姦淫の罪と、人殺しという罪を、大きな罪を犯して、そして、大変な苦しみに、自分が蒔いた種を刈り取っていった。アブサロムに追われて、王位を狙うアブサロムにその追われていったとき、裸足で王宮を出て行って、自分の将軍、ヨアブと、従者を従えて出て行った。戦えば勝つのは決まっていた。けれども自分の息子と叩こうとはしなかった。逃亡しているときに使命が現れて、名の知れない使命がやってきて、人を殺す者よ、人の血を流す者よ、ってあざけった。そしてヨアブは剣を抜いて殺そうと思ったけれども、いやいや、それはやめなさい。自分が蒔いた種は自分で刈り取る。そのままにしておきなさいと、謙遜に神が許される苦しみを甘んじて受けていった。普通だったらね、あざける者のあざけり直し、そして罵る者の罵り、そして復讐ということをやるでしょう。けれども、神の慈愛に触れたダビデは、あんなに大きな罪を許された私は、自分で蒔いた種は自分で刈り取ります。そして、本当にそれ以降のダビデの王様としての本当の威厳が出てきた。神にのみ栄光を期す。謙遜な王様になっていきましたね。私は苦しみにあったことは、私に良いことです。これによって私は あなたの掟を学ぶことができましたって言うんです。つまりどういうことかというと、人を本当に幸福にするのは神様の掟に従って、神様に従って幸福になるんだ。それを初めて重々知ったということをこれ言ってるんです。苦しみに遭うことによってあなたの掟を学ぶことができました。そう。まあ、クリスチャンでない世の中でもね、患難難事をたまにすって言ってあります。ね、苦しみ、患難に遭うことによって、我々の品性が、そして我々の人格が、輝かしいものになっていくんですね。水野源蔵のことは僕よく話しますけれども、ね、9歳の時に集団赤痢にかかってしまった。脳性麻痺になってしまった。そして目と耳以外の機能は全部失ってしまった。どうやってお母さんと源蔵はコミュニケートできるか。瞬きでコミュニケートできることを知ったんですね。50音順を買ってきて、このお母さんに言いたいこと、またもうそれまでにはね、宮尾牧師から聖書をもらってましたが、聖書一生懸命読んで熟読していましたね、うん、そして神の慈愛に触れて、そして神様に対する感謝を詩に書き続いて、4冊か5冊になって現れた。そして本当に彼の詩を見ると感動します。単純な言葉で、我々は言葉をね飾るけれどもね、彼は自分の思いにある単純な言葉で実に上手に表しています。そう、その水野源蔵のたくさんありますが、詩がこう書いてます。苦しまなかったら、もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった。もしも多くの兄弟姉妹が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった。もしも主なるイエス様が苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。うん、これもお母さんの支えがあって、こんなに、高度な霊的な高さにまで至ったんです。いつか紹介しましたね。イエス様を十字架につけた、あの兵士たちの中に、群衆の中に、私もいたという詩を紹介しました。摂理科、昨日ね、アメリカの波平ダクトアから、本と、それから DVD 送ってきました。DVD、見直してみたら本当に感動しました。これ。The Doctor on Crutches。これは松葉杖の医師って、ね。日本語になってます。これが英語になった。で、Pre-ABN って言って、大きな衛星放送をしているところで、彼、招かれて、英語で上手に対応している DVD があります。いつかお見せしたいと思いますね。彼は、生後に患った小児麻痺のため、障害を背負いながら神と出会うようになった。そして癒されて、医師として日々神と人々に仕える、医者になっていったんですね。で、お母さんが偉かった。お母さんが。与那国、台湾に近い沖縄最南端のあの南端浜という歌が作られたところかな。あそこに生まれたんです。2、300人しか住んでない島。あそこで生まれて、小児麻痺で。 で、お母さんはいわゆる保険婦であったんですね。水野源蔵のお母さんのように、波平兄弟のそのお母さんも偉かったですね。そう。そして全米に衛星放送で放送されるようになっていったんです。ぜひDVD 見てください。そして本も読んでいただきたいと思いますね。オーストラリアのニック・ビビッチだったかな？ビビッチ。手も、両手両足なし。そういう状況で生まれたニックも、もう自殺も、何回も自殺死にたいと思ったって。けれども、お母さんに支えられて支えられて、小学校、中学校、高校、そして大学の公認会計士だったかな？資格も取った。そして彼はもうあちらこちらから呼ばれて、そのイエス・キリストのために証しをした。沖縄にも来たそうですね。そう。なんですか、牢獄でもたくさんの人が集まり、大学でも講堂で集まるとき、彼の講演を聞くとみんな涙する。苦痛、苦難を通って磨かれていった人格というのは素晴らしい光を輝かしますね。そう。ヘブル書の12章の実節に、試練あるいは苦痛、苦難、これは我々の益のためと書いてある。我々の益のため。だから、しかし、なんと多くのクリスチャンがね、やれがんと言い渡される。やれいろんな苦しみに、会うと、なんで神様はとつぶやくことがよくあるんです。しかし、このことを知っていると、ここにこう書いてあります。これ、祝福の山の12ページ。生涯の試練は、私たちの品性から不純物と、それと粗野なものを取り去る、神の職人であると書いてある。神の職人。使徒ペテロは、信仰上大失敗しましたね。三度死を知らないと。もう死にたい思いになったでしょう。三度死を知らないと言ったら、二度鶏が鳴くであろうとイエス様が言われた通りのことが起こった。彼は法廷をすぐ出ようとする前にイエス様の憐れみの眼差しに触れたんです。ペテロ、あなたを許すよと。そして何とも言えないイエス様の憐れみの眼差しに彼の心が砕かれた。涙腺が破れて男のように泣いた。あの時がペテロの本当の悔い改めであったんです。そう。そして、十字架にかかって殉教するわけですけれども、どういう殉教の仕方をしました？逆さまにね、私の主が十字架にかけられたならば、私は逆さまに、私を十字架にかけてください。なんという、なんというこの信仰と言いますか。ね。そう。だからペテロに、今学んでるペテロの第一の手紙に、4章の13節。こんなことから言ってる。キリストの苦しみに預かれば預かるほど、喜ぶがよい。キリストの苦しみに預かれば預かるほど、喜ぶがよ。なぜ？それは、キリストの栄光が現れる際に、喜びに溢れるためである。この地上は、70、 80? 今は後期高齢の時代で90、100歳。これで106歳までおばは生きたね。しかし、必ず外なる人は朽ちて壊れていく。だけど苦しみに預かるほど磨かれて、そして天に我々の最大の財産を預けることができる。人の霊は神に返されるという、あの霊はその人の品性、個性だとエレン・ジー・ホワイトは言ってらっしゃる。個性は復活の時まで天に保存されると言ってる。そしてキリストの再臨の時に満ち溢れる喜びに満たされるためであると書いています。そして彼はやがてギノスも新しい天と新しい地を待ち望んで喜んで死んでいったんですね。二つの法則を覚えてみましょう。一つは自分が蒔いたものは自分で刈り取るという法則がある、ね、しかしそれで終わったら意味がない。もう一つの法則が働く。それは神を愛する者たちにのためにすべてのことと書いてある。すべてのこと、マガもサチも罪も欠点も過ちもすべてのこと、愛働きて益となる。これは禁定訳です、ね、しかし試練、苦しみにある当座は大変辛いですね。けども義人は信仰によって生きるから約束をしっかり捉えてみましょう。どんな苦しみにあっても。東京に及川吉次郎先生っていらっしゃる。93歳。なお、新天新地っていうニュースレターっていうかな、配っていらっしゃる。新天新地を望んで、そして信者たちにメッセージを発信してるんですね。内村鑑三、東大の南原茂、そして柳原忠夫先生、みんな新天新地を待ち望んで、そして喜んで眠りについていかれたんです。この2番目のこの法則を忘れないようにしましょうね。自分で刈り取ってしまった親を呪いで、自分でやった失敗をもう悔いて、そこにとどまらずに、すべてのことを神を愛する者たちに万事働いて益となるということを覚えていたら、我々の人生は本当に素晴らしい人生になると思います。過ちを犯し、失敗を犯し、罪を犯したならば、神に対しては悔い改め、主イエスに対しては信仰。この二つ。そう。この二つの手で最後までイエス様にすがりついていくと、どんな谷間も乗り越えていくことができる。神に対する悔い改めと、そしてイエス・キリストに対する信仰、エレン・ジー・ホワイトはこの聖句をよく使ってます。使徒行伝の20章の21節、これを伝道していく、その地その地でもう別れる際に強く勧めた。これは神に対する悔い改めとイエス・キリストに対する信仰、この二つ。山形健二先生の本から引用しますが、ある障害者の母という感動的な詩が紹介されています。障害者が生まれたんです。けどもこのお母さんは こういうふうに歌ってる。私の子供に生まれてくれてありがとう。私の子供に生まれてくれてありがとう。あなたが私の子供でなかったら、石を投げられた者のみの深さを知らなかったでしょう。障害の重い人たちが天使の心を持つことも知らなかったでしょう。本当の愛も思いやりも、止める人の貧しい心も、あなたが私の子供でなかったら知らずに過ごしたはずでした。私の子供に生まれてありがとう。こんなこと言えますか、皆さん。ね。これから皆さん、ますます福千年、平和な千年は来ませんよ。聖書によると、ますます災害、事故、空の事故、海の事故、陸の事故、そして自然災害はますます巨大化して頻繁に起こってくる。そして国始まって以来かつてなかったほどの患難の時が来ると聖書で言っています。我々はこの患難の時代を乗り越える信仰と、そして神に対する悔い改めをしっかり培っているでしょうか。そう。バプテスマのヨハネがね、殉教していったとき、各時代の希望の、彼の殉教の一番後に書いてある言葉、各時代の希望の一巻の、282ページ。こう書いてある。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、何と書いてるでしょうか。我々、神様からもらいたいのいっぱいあるね。祝福いっぱいある。神様が与えてくださるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは、最も重い信任であり、最高の栄誉であると書いてある。バプテスマのヨハネはそれを受けた。こんなこと考えるとね、少々小さい自分の襲ってくる苦しみなど、吹っ飛んでしまうはずです。キリストのため、真理のために苦しむこと。最も重い信任であり、最高の栄誉であるというんですね。で、ここまでは、人はなぜ苦しむか、クリスチャン善人はどうして苦しむか、よく説かれます。しかし、これからが大事です。神の苦しみを考えてみたい。詩式の実章の16節に、イスラエルの民というのは、聖書の中に、特選のためイスラエルは、目の玉のように、英語で apples of eye というふうに言う。目の玉のように愛された、超愛された民族であったんです。で、神様に従っている時には素晴らしい繁栄と祝福が与えられていた。けれども、諸民族の偶像に従って、そして、神から離れると、また他民族からいじめられることも大変な歴史が旧約聖書に書いています。彼らがミディアン人に、ペリシテ人に、モアブ人にね、もう苦しめられるとき、イスラエルのための苦しみを見たとき、こう書いてある。詩式の実章の16節。そして彼らは自分たちのうちから異なる神々を取り除いて主に仕えた。それで主の心は、イスラエルの悩みを見るに忍びなかった。忍びなくなった。イスラエルの民が苦しんでると。神も苦しんだと、ということですね。このイザヤ63章の9節にはこう書いてあります。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれた。我々がクリスチャン、神の民が苦しむ時、 主も苦しまれる、悩まれる。その見舞いの見つかりをもって彼らを救い、その愛と憐れみとによって彼らを贖い、いにしえの日常に彼らをもたげ、彼らを携えられた。苦しい時にも神様は抱っこなさって、そして苦しみを通り、越すことができるようにしてくださる。あの足跡という詩がありますね。そう、よっぽど耐えることができない時には神様は抱っこして携えていかれる。なんと素晴らしい約束でしょう。そう、教育の311ページに、罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。自分ほどこの世の中で苦しい人は、苦しみに遭っている人はいないとよく聞きます。けれども、罪のために創造主神様が受けられた苦しみを思う人は、神様の苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、これは十字架のことです。しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ、終わったのでもない。つまりイエス・キリストが神から使わされて人間として散々いじめられ、あざけられて、迫害して、拷問されて、ついには十字架につけられて、超人間的な苦しみ。そして全てが終わったと言われた。終わったのではないと書いてある。その苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から、初めから罪が現れた時から、神の心に生じた苦痛、苦しみだな。我々の鈍い感覚に示すものである。あの十字架は、鈍い私たちに、罪の結果、どんなに神様が苦しまれるかということを示すものに過ぎなかったというんです。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人間が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。うん。正しい理想から離れるたびに。ということは、我々クリスチャンは理想に到達してない。だからまだ悲しんでいらっしゃる。エレン・ホワイトは、イエス様は教会のために、教育各機関のために泣いておられるって言うんです。セブンス・デイ・アドベンチストの残りの教会のために。残酷な行いをするたびに、イラクでこの間530人以上の遺体が IS にね、虐殺されて、発見されたということが、ニュースがありました。IS、もうガソリンをぶっかけて火をつけて、そして掘られた大きな穴に落として埋めていく。こんな残酷はますます増えていくに違いない。そう。だからこういうことを見て本当に我々苦痛を感じるんですが、だけどもニュースが二日三日と去っていけば、また感じなくなる。人間が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。神は苦しまれる。というと、セブンス・デイ・アドベンチストは、神の理想、イエス・キリストの完全な品性、人間として、罪のない人生。これは セブンス・デイ・アドベンチストの理想としているところです。目標です。死にもしわもその類のものが一切なくて、記憶的傷のない栄光の姿の清い教会、そしてイエス様に罪がなかったように、イエス・キリストを迎える花嫁も罪のない状態にしようとしていらっしゃるんだが、そういうことを信じようとしない。サラが神様がなさることを信じなかったように、マリアがどうしてそんなことが起こり得ましょうと言ったように、我々の教会もね、イエス様の再臨の前に罪なき傷なき清い教会に仕上げると神様は約束してらっしゃるのに、信じようとしない、ここにイエス様の再臨を遠のけてる一大原因があるんです。だから人間が神の理想に到達できないために、今も神は苦しんでいらっしゃる。どんな苦しみ？十字架上でのあの苦しみを今もしてある。我が血、我が血、父を、我が血を、我が血を、英語で4回言ってる。死聖所で最後の取りなしをしてやる。我が血よ、我が血。父よ、彼らを許してください。彼らに永遠の命を与えてくださいと。今も取りなしをしておられる。これはセブンス・デイ・アドベンチスト、神のご自分の民ばかりでなくて、全世界の人たちのためにも、道を失ってさまよっている人たちのためにも、最後の働きをご自分の血を持ってなさっていらっしゃる。父よ、死にたいと思っている方々のために祈ります。父よ、彼らに道を示してください。父を生きることを教えてください。道を示してください。ある人は、このインターネットを通してこのメッセージを聞いていらっしゃる方がいらっしゃるに違いない。どんな宗教も生きる目的を示すことができない。死にたい。死にたい。そういう人たちを集めて殺した人もいましたね、この間。9人。死にたいという人。イエス様は神であり、人であられる。神から使わされたメシアである。生きよ、生きよ、翻って生きよとおっしゃる。私は道であり、真理であり、命であると今も手を差し伸べていらっしゃる。私たちを救い得る名は、神であり人であられたイエス・キリストの他に、天下の誰にも救い得る名は与えられていないと聖書は教えられています。さあ、悲惨な光景、毎日見せられます。この世界は広い、ラザーハウス。これは教育にはラザロの家と訳されている。ラザーハウス、収容所のようなもんだ。この現実の姿を見つめるとき、主にはあまりにも大きいでしょう。しかし神は、そのすべてを感じていらっしゃる。神様は感じていらっしゃる。我々は鈍い。2000年前に十字架にかけられたイエス様、もう当の昔、2000年前。しかしイエス様は今もその苦痛を感じていらっしゃる。御事の協力によって、この悲惨な光景、この地球に起こる光景を終わらせる能力を我々にお与えになっている。 だから我々も何らかの方法で、今朝話があったように、同じところを同じ時間に一年間歩き続けるという方法もある。何らかの方法で我々、この計り知れない驚くべき福音を一人一人の能力に応じて伝える必要があるのではないでしょうか。そう。それが成し終えられると、主イエスはおいでになるってんです。自分の苦しみだけに目を向けないで、あるいは人間の苦しみだけに目を向けないで、創造主なるイエス様がどんなに苦しんでおられるか、それを見上げていきたいと思います。賛美歌、歌いましょう。今も取りなすイエス様。賛美歌の331番かな。神様、私たちを限りなく愛し、我々を永遠の命に入れるために、そして揺るがない土台の上に建てられた永遠の都に入れるために、御子イエス・キリストを使わせてくださったことを感謝いたします。十字架上のイエス様は2000年前の今も ご自分が流された血をもって、私たちのために取りなしをしておられること。主よ、何と感謝していいかわかりません。どうぞ、あなたの望み通りの、望み通りに、私たちのうちにあなたの御形を完成してください。そして、いろんな試練、苦しみ、あるいは災いに遭うかもしれませんが、一時的なものであり、神を愛する者たちにとって、これらは万事愛働きて益となることを知って、主に栄光を期すことができますように。救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと恩祝福が豊かにありますように。